お疲れ様です。まずはお茶でも飲んでゆっくりしつつ、ほら一緒にボードゲームしましょう。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケボミです。マスマスです。
イエイエイエイ。はい、ということで今回は第401夜でございますね。
よーいよーいよーい。
いやー、2022年始まって一発目の通常回でございます。
イエーイ。
聞いてくださいました、前回の第400回記念スペシャル。
聞きましたよ。
お、ありがとうございます。どうでした？
私ね、カリアさんと同い年なんですよ。
あら、
え、そうなんですね。
カリア刑事とな
んか多いですね、同い年の方。
ただね、キャリアの部分がすごくて、はい、めっちゃためになりましたね、
うん、いやー、いろいろとね、ためになる話をしていただけましたけど、
めっちゃ聞き入ってしまいました、
そんな記念すべき第400回を超えましての一発目ですが、最近どうですか？なんかありました？もう2022年。
ありました。
お、
初っ端に健康診断があったんですよ。
あれ、あ、え、年明けすぐに健康診断
あれ、焼肉とかも一緒にね、食べたりとかしてましたよね。
それが原因か知らないけど、
はい、
めっちゃ最高血圧を叩き出して
記録みたいに、そんな
そうなんですよ、
叩き出した。
私ね、コロナがあったからちょっと健康診断をサボってて、
あかんな
2年ぶりに行ったんですよ、そしたらね、
はい、
他は全然大丈夫ですけど、血圧測ったら159とかだったんですよ2回測り直して、え、まさかねと、
はいはいはい、
測っても150代なんですよ。
グー、
めっちゃやばいと思って、
あれ基本って本来どれぐらいでしたっけ？
基本は120代ぐらいが
限界
なんですけど、
あららら、
で130を超えると高血圧ですよってことなんですよ、
は
い、
うんうん、
で、いや159ってもうポックリいっちゃうやんと思って、
危ない
危ない。
旦那の角ガエルは
めちゃくちゃ低血圧なんです
よ。え、どういうこと？
100いかへんみたいな朝起きられへんタイプや
から、ガリガリですしね。
そうなんですよ、
旦那さん。でもノスモスさんぽっちゃりですからね。やっぱそういうのあるのか。
私がね、こう減塩メニューしてればするほど角ガエル痩せていく。
うわ、これはあかんで。難しい、このバランス。
でもね、美味しい減塩生活を頑張ろうと思って、
はいはい、
最近もうすごいサラダを作って、
うん、
なんか具だくさんサラダみたいなの作って、
うんうん、
工夫してます。
いや、でも確かにノスモスさんがお作ったマグロのカルパッチョめちゃくちゃ美味しそうで、
マグロとアボカドはめっちゃいいらしいよ、ね、血圧下げるのに。
へぇ、
ちょっと待って、なんか新年早々しみったれた初老の話。
初老じゃない、
やめてよ。
初老ではない、
もっと Now でヤングが聞いてるんだから。
ヤング、
イエーイって近くのクラブでパーティーしてさーみたいな、朝まで飲んでさーみたいな。
あー、ヨット貸し切ってね。
ねえ、病に倒れた話ですけど他ないですか？他
ないですか？
あ、そうですね、あのですね、
うん、
みんなでメイキングビールを、まあ、我々作ったじゃないですか。私
は作った覚えないですけど私とノスモスさんはみんなでメイキングビール作った覚えはないですけど、あなたとルミルミさんがやっているね、はい、
私と綾野ルミさんがやってるボドマンというサークルで作ったみんなでメイキングビールが、
はい、
今あの韓国の方に拾っていただいて、あのアンダードックゲームズさ
ん
が、
うんうん、
今クラウドファンディングをやられてまして、それであのなんと 470%
あら、すごいやん。
成功じゃないですか、
成
功。
まだ40日も残しているのに。
すごい。
いや、向こうでも BL の文化って結構盛んなんですね。
そうですね。でも750人以上がなんか支援してくださってるみたいで。
すごい。世界展開ですね。
それいつその発売というか。
いや、そのあたりも私は全然は知らなくて。
あ、出たー。これ以前にえのきさんも言ってましたけど、権利とかそういった問題を全部そっちに任せたら、知らん間に韓国側からあの世界展開されて、エッセン行った時に自分のゲームが知らん間に売られてたっていう。
いい、大丈夫です。あの、アンダードッグゲームさんは実はですね、あの、黒田さんこと須田さんのお知り合いだそうで。
いや、怪しい。
大丈夫かな、怪しい大丈夫大丈夫。
あでも誉れですね、今後も展開ありそうで。
そうですね、今後もちょっとあの実はですね大陸2つ控えてます。
はあ、そんな綾野ルミさんとチパミさんが織りなす、はい、みんなでメイキング BL よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、そういった意味ではゲームマーケット大阪が近いですけれども。
あ、そうですね、私、はい、ゲームマーケット大阪出るんですよ。
ああ、
そういえば言ってましたね。何でしたっけ。
高間ヶ原っていうサークルさんのペケさんと、はい、ボードゲームのイラストとか書かれてるワトさんっていう人と3人で、うんうん、ワトペケノスモスっていう合同誌を出すんですよ。
わお、
ぽっちゃりガールズで。
ぽっちゃりガールズ何ですか。
そうなんですよ、犬好き3人がね、犬漫画というか4コア漫画を描いて、あとなんかいろいろおまけ漫画とか、もう本当に自由に描いたんで、もう本当に私たちのことが好きな人だけ買ってください。
でもあのボードゲームのこととかも書かれてないですか。
ボードゲームのこともちょっとだけ。
ちょっとかよ。お犬の話ばっかり。
ボードゲームにまつわる夫婦のあり方みたいなね。
は
い、
あ、
これはもうあの需要がすごいと思います、
ね。ゲームマーケットで。
関西ではね、はい、ワトさんって言ったら
キャロルさん、
ね。キャロルさんが旦那さんで、はい、キャッチーさんの、ね、はい、オーナーさんなんで、そのオーナーさんめちゃくちゃ賢いんですよ。メンサの会員になってるから。
賢
い。めちゃくちゃ賢
くて。キャロルさんってメンサのメンバーな？
メンサのメンバー。
なんかボードゲーム。メンサのメンサ。
メンサのメンバー。
ゲームもすごい強いらしくて、
で
だからすごい夫婦仲良くゲームを毎日してらっしゃるんかなって私は思ってたんですよ、
うん、
でもそんだけ差があると、うん、なかなか大変なみたいで、
確かに
そういうまつわる話とかが盛り込まれてる。
面白そうですね。
めちゃくちゃね、お父さんのイラスト可愛くて、うんうん、もうぜひゲームマーケット大阪で、
はい、
いやー、これゲームマーケット大阪がまず開催されるかどうかってところが今
いやー、でもね、
現段階では
今ね見るとですね、なんかマンボウってあるじゃないですか、はいはいはい、まん延防止、
うん、
あれって確か5000人のイベントまでは OK みたいな。
5000?
いや今のねマンボウがどうかわからないですけど、ちょっと前のマンボウはそういう。
そうですね。
で最近やったゲームマーケット大阪は4500人だったんですよ、来場者が、
はいはい、
だからワンチャン、ワンチャン開催。
そうですね、なんかこううまくね調節制限しつつも開催願いますよね。
そうですね。
はい、といった形でお話ししてきました。最近どうですかのコーナーでしたが、いやー、そんなねしみったれた話とか開催が
生まれてる話とか
そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。
何？
この番組は、
はい、
久々の純通常会でボードゲームと、はい、何？
映画紹介？
そう、映画を紹介する番組だ。だだだだだだだ。
いやー、もみさんなんかあの妖怪みたいなんです
か。イエーイ。ということで、はい、今回お送りするボードゲーム、おー、久々の一本紹介こちらでございます。よっとどん。サポテカ。
サポテカ。
サポテカでございます。お、これお二人はもう遊ば？
遊ば？
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 で？
で？
ま？
ま？あー、した！
あ、さあ、よかった。
不思議な言葉。
一緒に遊びましたもんね。これは面白い。はい。こちら、10 Days Games さんから年末に発売されました新作となります。なんと、あの、ボードゲームメモさんで10点満点中、7点！
すごい。
メモさんで7点以上のものは私基本的にね全て買うようにしていますから。
間違いないやつですね、
うん、それほどの信頼度ということで。んでね、クリスマスに届いたわけですよ。
はいはい。
で、やっとサンタさんありがとうって。んで遊んだら
サンタさん、
まあ面白い、ね、あまりに面白すぎて、もう12月と1月、うん、もうメンバーを入れ替えてこればっかり遊んでました。
言うても2週間ぐ
らい。一昨日もやりました
よ。お盛んですね。
いや、お盛んですよ。サポテカにお盛んでございます。で、作者はですね、フォビア・ロピアーノ。
フォビア・ロピアーノ。
そう、あのラグーザとかメルフを作られた方ですね。そしてゲームジャンルとしてはプロット&エンジンビルドタイプの陣取りゲームとなっています。ではチパミさん、いつものほら久々だね。
本当だ。
いつものよろしくお願いします、はい、どうぞ。
サポテカはプレイ人数が1から4人、プレイ時間は60分から75分、対象年齢は12歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。はい、こちらですね、プレイヤーはメソアメリカで栄えたサポテカ文明において神殿や村を建設し、より貢献繁栄することを目指します。
はい、
サポテカ文明ってわかります？
わかりません。
メキシコに紀元前にあった、まあ、そういった文明なんですね。
おお、本当にあった文明なん
ですか。あ、そうですそうです。で、まあ、こういった、まあ、ボックスアートにもあるようなでっかいピラミッドみたいなのが、まあ、集落ごとで作られていたっていう。
ちょっと面白いじゃないですか。
これは何百年単位でねずっとあったわけですけど、まあ結局他の文明によって滅ぼされて、はい、まあだいぶ人口はその時減ったらしいんですけど、一時は11万人いたらしいんですよ。こんな場所に、
すごい、
こんな沼とか岩場の、ジャングルの中に
ギリギリですやん
っていうのが、まあ、サポテカ文明ですね。はい、ということでこちらのゲームのルール説明に入らせていただきますけれども、ルールはですね比較的簡単で、まず手札からですねカード一斉に出します。これプレイヤー全員で、はいはい、せーのでポンって出してオープンします。でそのカードに記されている数字の低い人から手番を得るんですね。そう、実はこのゲーム時計回りじゃないんです。
ないんですよね。
出したカードに書かれている数字の小さい人からさあどうぞと。じゃあ何をするか、はい、まあ、まず収入を得ます。収入っていうのはマイボードに書かれている自分の建物タイルっていうところから算出されるものっていうのがその手番で手に入って、でそれをもってして首都アクションっていうのを行い、で建設アクション、まあ、これ家駒をね、
はい、
立てていくんですけどメインボードに、うんうん、っていうのをやって、そしてその立てたものによって得点が手に入って、で自分の手番終わりといった形になります。
はい、
はい、そう、実は得点を得るところまでが手番なんですね。っていうのを全員が1回ずつってやると1ラウンド終わって、それを5ラウンドやったら終わりというものになります。
シンプルですね。
はい、そう、そしてねこちらなぜ面白いのか、サポテカがなぜ面白いのかなんですけれども、
はい、
お、チパミさん、
これあの手番の中でですよ、
うん、
あの首都アクションを実行するときに、
うん、
まあ、やれるなら何歩でもできるんですよね。
あ、そうですそうです。まあ、首都アクションも建設アクションも基本的に全て何回やってもいいよ、できる限りやっていいよという形になってますね。
そうそう、それがまあ面白い。
どう面白いね。どう面白いね。
勢
いでちょっとごまかそうとしましたね。
いやでもね、なんかあの他の人が立ててないところとかにボンボン立てたりとかね、
うんうん、
あと自分がやりたいこと全部やれる感じすっごい面白いです。
っていうところで言うと、まあ、私が思うに、そのごくわずかな手番回数とそれによって求められる計画性、
はい、
っていうところがこのゲームの面白いポイントかなと思うんですけど、
はいはいはい、
このゲームの最もな特徴として全体通してプレイヤーはたった5回しか手番がないわけですよね、モッツモさん。
そうなんですよ。だから、失敗しないようにうまいこと考えて考えて、こう打ってこう打ってみたいな感じのね。
はい。
すごい脳が溶けるぐらい考えないと。
そうですね。
これ、プレイヤー4人で遊んだら、まあ、初回2時間くらいかかるんですけど、うん、5回しかやれることないから。
はいはいはい。
そらめちゃくちゃ計画性が大事で、
うん、
さっきチパミさんが言ったように、だ1手番の中でもいくつかできることがあるから、じゃあ家をいくつどこに立てようかなとか、足りないリソースはどこからゲットしようかなとか、ピラミッドと儀式カードはいつ手につけるかな、次のラウンドのやりたいことのために今何しとくべきかな、などなどをね、手札1枚せーので出すだけなのに、もう出す前も出した後ももうずっと
これでよかったのかな
プスプスプスプスプスプスプスってなっていく。
そうそうそう、
頭が
そうだからね、なんかこれあの独り言が増えるんですよね、これね。
めちゃくちゃ増えますね。
あれは
あれしてこれしたらしてこうだろうみたいな。
そうなんですよね。でもなんか考えに考えたのにやっぱり後悔するんですよね。
そう
みたいな。
っていうのもあるし、そういった様々絡み合う要素を脳内パズルのように組み上げてうまくできた時の、
はいはいはい、
高揚感は格別ですわ。もう脳汁ドバーンってなって、ってなるんで。そしてさらに面白いポイントとして、
はい、
収入ラインのエンジン構築による加速感っていうのもありまして、このゲームの収入ってのが少しだけ特殊で、このマイ手番頭で、マイボードの収入スペースから、縦列か、横列を出したカードで選択して、その一直線のライン上に置かれている全ての建物タイルからリソースが得られるんですね。で、ゲーム開始直後は建物タイルは一つもないんですが、家を建てるたびにそのタイルがゲットできるんで、それによってどんどん収入が強化されていくんですよ。で、もちろん、その際は自身が持っている手札や、今後の動きを考えてそのラインを構築していく必要があります。 それが功を制すと、まあ、3ラウンド目あたりからは、1手番でできること、やりたいことっていうのが爆発的に増えるので、この加速感がたまらない。なんか、普通にやってるのに、あ、俺めちゃくちゃ強くないみたいな、
うん。
こんないっぱい生み出すのすげえって。見ろ、2金もゲットしたぜ、みたいな。いいなあ、そっちなんか、トウモロコシいっぱいみたいな。自慢し合って。っていう風に、自身の収入強化っていうところが、ちょっとしたパズル式になっていて、面白いですね。
はいはいはい。
でさらに言えばですね、面白い点は手札補充のインタラクションと無駄を削ぎ落としたメカニクスだなって思うんですけど、
うんうん、
これはヌンさんもツイッターでおっしゃってましたけど、バフだとしてプレイヤー人数プラス1枚のカードが、まあ、机の上に並んでるんですね、
うんうん、
でこれを毎手番最後で1人1枚ずつ取っていくんですよ、
はい、
で最後に残った1枚によってこれ何になります？
次のラウンドの家を建てる時の得点になるカード。
あ、そうなんですよ。この場に残っているカードっていうのは、これ捨て札になりますじゃなくて、次のラウンドの得点になるんですね、
うんうん。
で、さらにこのラウンドで全員が使ったカードが、今度は場に並ぶわけですよ、
うん。
で、そこに山から1枚追加されたものが次ラウンドのバフ札になって、このね、一切無駄のないカードサイクル。
はい。
It's smart ですわ、これ。
It's smart。
すごくないですか？私これ感動しましたよ。
うん。
もう単純にじゃあ出しました。まあ、手番が決まります。家建てれる場所が決まります。だけじゃなくて、何を出したかによって次のラウンド、なんだったらゲーム終盤までのコースが決まっていくわけですよね。
はいはいはい。
これ、手番早い人は、欲しいカードが手に入るっていうのは当然として、手番遅い人は、自分の都合のいいように得点が発生する場所を操作できちゃうんですね。
うんうん。
これはかなり影響大きいです。で、自分が家を建ててる場所だけが得点発生するようにすればいいんですから、
はい、
こういった手札補充にもゲームデザインっていうのは行き届いていて、いやーサポテカ素晴らしいわーっていう、
洗練されてますね。
でついでに言うと、はい、残っているカード山札っていうのが、はい、なんとラウンドカウンターになってるんですよ、
そうですね。
そうだから残り何枚ってことは、残り何ラウンドやなっていうのは分かるようになってて、はーっていうところがこのサポテカの魅力かなって思いました、はい、
うん。
コンボじゃないんですけど、アイテムを取ってピラミッドを建てる資源にするとかっていうのをうまく決められるとすごくいいんですけど、
うんうん、
意外とあ一個足りひんとかね、そういうねうっかりミスもやりがちなんですよ、
ね。そうですね。
いい流れですね、ノスモスさん。さすがもうホラボドメインパーソナリティ。
ほやホラボドノスモス。
いやーこれね、遊ぶ際のコツポイントに入っていきたいんですけれども、はいはいはい、私が思う遊ぶ際のコツは、今言ったようにね、足りないリソースっていうのはどうしても発生するんですよ。これもうギリギリでやっていくゲームなんで、はいはい、わ1個足りへん、レンガがあと1個あったらな、なんていう時は攻撃タイルを中心に考えるといいです。攻撃タイルっていうのはこのメインボードの、まあ、上の方に並んでいる、まあ、お金を払うと買える特殊タイルなんですけれども、こいつはですね、まあ、一時的にリソースを生み出すわけですよ、
はいはい、
でここ意外と見落としがちなんですね。で今自分の収入タイルのみで考えてしまって足りないなじゃなくて、まず1金はゲットできるようにしておけば、少なくともこの負荷が、ね、
うん、はい、
生まれるわけですよ、
うんうん、
攻撃タイルから
なんかね
っていうところから考えていくと、実はスムーズに自分の手番でやるべきことは考えられます。
そう、でもね、あのカードを取ろう、あのタイルを取ろうと思ってたらね、1個前の人にね、パッと取られるんですよ。
わかります。魅力的ですからね。
そうなんですよね。
やることがいっぱいあるからね、めちゃくちゃ迷うんですよね。
そうですね、
うん。
ピラミッドを建てるための貯金はしておかないといけないし、みたいな。
そうですよね。あ、建てられた、みたいなね。先に建てた人がまたね。そうそうそうそう。
で、さらにね、遊ぶ際のコツとして、今お二人がこうやって悩んでいるように、このゲーム、とにかくダウンタイム長くなりがちなんで、自分の番が来るまでに収入の処理はもう終わらせて、やることは先に考えておきましょう。
はい。
まあ、こんなん当然じゃ当然ですけど、
はい。
まあどうしてもやっぱり、こうね、人のダウンタイム中って間延びしちゃって、ちょっと携帯いじってとかね、まだかなまだかなと思ってたら、急に不意に自分の番来て、ああ、まだ整理できてないみたいなのもあるんで、まあそういったことによってどんどんこのゲーム伸びていっちゃうから、先んじて考えておくっていうのはやっぱりボードゲーマーとしてあるべき姿。そして収入っていうのも自分の手番の頭でやるんですけど、ここはもうインタラクション関係ないので、
はい、
もう先に自分のところはゲットしておいて、でこれをこれに使おうっていうのを考えておくのは大事ですね。
はいはい。
で それでも、ちょっとまだ時間かかりますって時は、
はい、
もう言ってください。
え、
すみません、少し時間もらいますって。
うん、
はいはい、これ私本当ね、年末年始遊んでて思いました。ずっと黙ったまま待つのはやっぱ辛いですよ。特にサポテカは5手番しかないのに、その1手番で10分も待たされたら、ね、結構やっぱイライラしていくんで、もう思い切って、すいません、時間くださいっていうのを言うことによって、まあ相手もね、はい、まあ、心に余裕が出るので。
なるほど。それでもみさんもうんこができると。
何うんこって急に何
え
休憩時間ってことですね。
そうです、そうです。
ああ、そのね、
はい、
手番やってる間に、
はい、
いやいやいやいやいや、君さ、2022年やで。
え
頭で。
はい。
何分この話してる。
トイレ休憩って言いたかったですね。
あ、そうですね。ブリブリ。
いやいや、だこいつ。はい、っていう感じなんですけど、それでは、ネガティブな点に行きますか。
こんなにネガティブな点。
ネガティブな点。もうこの響きも久々だね。
そうですね。
ネガティブな点。はい、さて何でしょうか。
はい。
はい、ノスモさん。
5手番しかないから、
うん、
1回でも失敗しちゃうと、なかなか取り戻せない。
正解！その通りです。こちらのゲーム、バックブースト、要は逆転要素がですね、
はい、
ほぼない。
ああ、ガチ勝負ですね。
ガチ勝負。だから1ラウンドミスったわって思ったら、そっから追いつくのはやっぱ難しいですね。だからしっかり考えなきゃいけないっていうところに繋がってるんですよ。まあ、ある意味、そのレベル合わせるっていうのは大事かもしれない。初心者で遊ぶとか、慣れた人で遊ぶとか、あと1回目は適当に遊んで、このまま続けて2回目遊ぼうみたいなのを先に言っておくとかね。はい。で、さらにネガティブな点。
え、さらに？ああ、さらにね、これ、儀式カードのアイコンが超ちっちゃい。
あ、そうなんですよ。このね、儀式カード。まあ、いわゆる目標になるカードですね、
はい。
ゲーム終了時にあなたは何々をしてると何々を得るみたいな、
はいはい、
そういった目標カードのサイズ、
はい、
めちゃくちゃちっちゃくて、アイコンもめちゃくちゃちっちゃくて、文字もめちゃくちゃちっちゃいですよ。これはね、
ちっちゃいっていうのもあるんですけど、こう、わかりやすさがちょっと微妙なんですよ。だから、なんか脳みそとか混乱します。
例えば、同じ種類で異なる地形にある建物3つのセット1組ごとに6勝利点を得る。同じ地域にあり、かつ異なる地形にある建物3つのセット1組ごとに6勝利点を得る。同じ地形にあり、かつ異なる地域にある建物3つのセット1組ごとに6勝利点を得る。これ今、同じこと3回言ったように聞こえて全部違いますからね。
なんか証明問題みたいですね。
いや、もうすごいよ。こんなわかりづらいものが、テーブルの隅の方に並べられてるわけですよ。
そうそう。だから、これプレイの時に、皆さんのスマホで各自
撮
って、
あ、そうですね。
で、拡大してみ
る、ね。まあ、プレイのコツとしては、もう、携帯で撮って自分とこで見るっていうのは、まあいいかもしれないですね。
そうですね。
もしくは、まあ、サマリーを事前に用意しといてあげるってことですけど。
はい。まあ、でもこれゲーム的に、この儀式っていうのは、かなり重要なんで、
そう、ここの点数が非常に大きいから、
ええ、
これの認識ミスがあるとまたね、取り返しつかないことになるんで、
これは注意ですね。
はい、といったところがネガティブな点ですね。
はい、
はい、じゃあ点数に行きましょう。点数、
はい、
100点の指標を決めましょう。何を100点としてこのゲームが何点なのか。
じゃあ、ノスモスさん。
お、ノスモスさん、100点の指標を発表してください。
じゃあ、もうすぐってわけじゃないですけど、
はい、
バレンタインが2月にあるんで、
パレット体操。
チョコレート。
あ、う、あ、
ん、いいじゃん。
いいですね。
ただのチョコレート。
いや、バレンタインの特別チョコレートですね。
はいはいはい、はい。
何のに特別チョコレートって、その、品の話、それとも、もらう話
あ、モミさん。
こんな人からもらえるなんてっていう特別。
モミさん、バレンタイン。
品かい。まあ、デパートのね、地下でね、そうそうそう売ってる、まあ、あとブランドものとかね。
すごいツイートしてたからね。
いや、もうめちゃくちゃもうね、あの時でもね、一応ね、寝込んでたんですけど、サロンディショコラだけは見てましたね。
ということで、こだわりのあるチョコレートってことで。
ちなみ
に、チョコレートって血圧にはどうなんですか。
あんまり良くない。
あんまり良くない。
危ないですね。ですね、
でもチョコとだけ食べるね、チョコだけにね。
うん。はい、じゃあ、そちらを100点として、ノスモスさん。
チョコレートを100点として、サポテコは100点です。
あ、すごい満点やん。
そうなんですよ。チョコレート好きなんですけど、
はい、
今食べれないっていうちょっと抑え気味なところと、
はい、
サポテコの面白さがぐっと上がってるので、
はい、
ちょうど今、
きっこ
いい感じです。やりたいし食べたいみたいな。
はい、
いや、いいじゃないですか。まあ、冬なんかはね、
チョコです、
ね、やっぱりチョコレート食べると温まりますし、
はい、
いいんじゃないですか。
サポテコ摂取。ですね。
しまみさん。
はい。 職人のチョコレート、しかもねサロンデュショコラはですねあれなんですよ、1年に1回だけ来るその時しか食べれないチョコレートとかもあるんですよね。ヨーロッパとか各地でね職人さんたちが作ったものは手に入らないじゃないですか。
確かに。
そういう作家性の強いチョコレート100としてサポテカは100点
同じく？
そう。
あれ気に入ったんですね。
いやもうほんまにね、なんか作家性が強いっていうか、もうこれね、あの、なんやろな、このゲームでしか味わえないことが結構あるなって。このギリギリを攻めていく感じが、サポテカの場合さらにギリギリやなっていう。
チパミさんゲーマーだなぁ。
いやほんと好きです、こういうの。
やっぱね、ホビー用、ロピアーノらしさが、あぶる。
で、モミさんどうですか？
そうですね。私もね、チョコレートやっぱ好きですよ。仕事中とかね、こう脳を使いすぎて甘いものを摂取したくなるっていうのもあるし、で、何よりボードゲームとも相性がいいわけですよ。
はい。
という意味では、やっぱり需要って点でも、100点です！
おー！
サポテカもそう、チョコもそう。
はい。
もうなんだったらバレンタインデーに好きな人にサポテカあげるべきかもしれない。
え？バレンタインサポテカ。
あ、いいや。
いや、サポテカハラスメントだそういうの求めてない
んだけど。これ、つって。え、何このでっかいのみたいな。これ全部チョコレート？うん、違う、ボードゲームだよ、みたいな。え？何？え、どういうことみたいな。
詳しくはホラボドを聞いてね、みたいな。
ホラボドのせいになる。
いやーでも3人が3人このゲーム大好きということが分かりましたね。ということはもうこれは総合点は、おのずと、はい。
チョコ。
チョコ。はい、ということで、こちら、ボードゲームサポテカは、バレンタインデーにもらう特別なチョコレートを100点としたときに、100点となりました。
はい。チョコレートですよ、これは。
素晴らしいわ。
いや、もうサポテカだけでできる体験がね、ありますよ。
だから、こう、テンデイズゲームズさんが出される、日本語版のゲーム、はい、まあ、ゲーマーズゲームって、
はいはいはい、
どうしても、こう、得て増えてが、はっきり出がちなんとは思うんですけど、
はい、
90分級って、私結構相性が良くて、だから、テンデイズさんから出す90分級はもう必ずチェックして購入するってぐらいになってるんですよ。
あ
ー。で、このサポテカもまさにそれで、
ええ、
わー、こんな盤面もあって、マイボードも一人それぞれあって、75分みたいな、あらあらと思って買ったら、まあ、初めて遊んだ時3時間強かかりましたけど、
まああるあるですね。
あるあるで、いやあるあるですけど、でもねこれ慣れてくると、
はいはい、
1時間以内で終わるんですよ。だからおすすめはやっぱり2回目。
はい、
っていうところでみんなでサクサクって遊んだ方が痛快爽快な印象が上がってより点数が上がるかなと思いました。ということで、
はい、
なかなか久々の感覚でしたけど、
はいはい、
うまくボードゲーム紹介できました。私
できてます。バ
ッ
チリです。
よかったわ。ということでボードゲーム紹介は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ここからです。本番本番イェイ
休憩
休憩いやいやいや、休憩コール起こることある会場から休憩コール起こることある休憩って何
いや、ゆっくりしましょうよ、みたいな。
レッサイムみたいな。
はい。
いや。
いや、もうチョコレートの話したんでね、チョコレートの話したくなっちゃいましたよ、でも。
いらないよ、いい。この番組、チョコレート紹介する番組じゃないし、
そうなんですか。さ
してチョコレートの知識ないし。
ないなら、与えてあげますよ、もう。サロンデュショコラについてめちゃめちゃ語っていいですか？
いいです。
あ、そうですか。
映画を紹介したいんで。はい、ここからがですね、ホラボドの本番ですよ。なんせ映画を紹介する番組ですから。さあ、ノスモさん覚悟はいいですか？
はい、
はい、今回ご紹介する映画、いろいろ考えました、まあ、貯めてましたから、
はい、
年末の年間ゲーム大賞スペシャルでも言ったでしょ、私これとこれとこれとこれとこれが紹介したいな、これは来年にしようみたいな、そこからね選抜しました。
あれ、
今回の映画テーマを持ってます。
はい、
実は怖い恋愛映画特集でございます。
実は怖い恋愛特集。
あ、恋愛、いやいや恋愛特集なんていうの
ちょっと問題が、
昔こんなことあってみたいなノスモスさんにと付き合ってた彼氏がみたいな、怖いみたいな、そういうことじゃなくて、
あ、映画
で怖い恋愛映画です。恋愛映画の特集をさせていただきたいなということで、
は
い、
恋愛映画怖い。
そうなんです。まあそもそも恋愛映画苦手だなって人多いと思うんですよ。
はいはいはい。
まあ、特に男性かな。まあカップルで見るならいいけど一人では見ないよみたいな、まあ、そんな私も実はこう見えて何のひねりもないただただキュンキュンするだけの作品っていうのはそんな得意じゃないんですよ。
ああ少女漫画原作のやつとか、
あと有名なとこだと君の膵臓が食べたい、 もう、まあまあ、楽しかったけど、みんなほどはやっぱり楽しめてなかったって。
あ、でもね、あれなんですよね、ハッピーエンドの恋愛映画って、ちょっとファンタジーじゃないですか。
まあ、ファンタジーだし、
はい、
やっぱ自分に重ねてとか、そのやっぱ成功体験がある人ほど、そこに陶酔できると思うんですけど、はい、やっぱり私みたいな、その中学からいじめられて、
はい、
で、女性にからかわれて、
はい、
みたいな。
いじられて、
そう。
クソみたいに。
そうです。
扱われて。
扱われた。
で、
過去を持つ私、言い過ぎだけどね。そんな過去を持つ私からすると、ちょっとやっぱ純粋な恋愛映画ってちょっとね、敬遠しがちですけど、このね、広い世の中には、
はい、
恋愛ものの皮を被った怖い映画っていうのが、実はいくつかありまして。
はい。
それらのほとんどは、純粋な恋愛ものと違って、暖かい陽気の日差しの中、突然極寒の井戸の底に突き落とされたかのような、
はい、
それでいて冷たいアイスが乗った焼きたてのパンを頬張るかのような、
はい、
なんだか不思議な味わいがあるんですよ。美味しそうでしょ。冷たいアイスを乗ったパン好きでしょ。てか好き顔ですよ、
ね、顔
好き顔
好きです。
いやそうでしょうっていうのが実は怖い恋愛映画の楽しみ方で、はい、今回はそんな通好みの作品の中でも比較的新作でおすすめの作品を3作品ご紹介させていただきます。もちろん今回も話のオチとか根幹の部分には触れないので安心してお聞きいただけます。
はい、
ということで1本目でございます。こちらダダン、砕け散るところを見せてあげるです。あ、
これホラーですか？
いやいや、だからホラーじゃないんだって。恋愛映画です、今回紹介するのは。
へぇー。
でね、今回の紹介を3つの枠に分けようと思いまして。
はい。
で、こちらの砕け散るところを見せてあげるは、もう完全にホラー映画デスヤン枠です。もう完全にホラー映画デスヤン枠。
やっぱホラーや。
もうマジでゾッとしますよ、こちらの作品。
何ですか？
はい、こちら原作は竹宮ゆゆ子さんの小説ですね。
はいはい。
で、竹宮ゆゆ子さんといえばアニメトラドラとかゴールデンタイムが有名です。で、あらすじなんですけれども、平凡な日々を送る男子高校生清澄はある日、学年一の嫌われ者と呼ばれる孤独な少女、ハリに出会う。ハリは無条件で救いの手を差し伸べてくれる清澄に徐々に心を開くようになるが、彼女には誰にも言えない秘密があった。その秘密に気づき始めた清澄に恐るべき危険が迫る。
そう。
というものでして、この作品ね、前半はしっかりとした恋愛展開なんですよ。
はいはい。
こう激しくいじめられて、ほら、今ね、ちょっと画像見せてますけれども、
はい、
こうトイレの用具入れ室に閉じ込められた、ハリちゃんっていうね、
はい、
この可愛い女の子、
はい、
これを、まあ、ひょんなことから気づいてしまうんですよ。先輩の清澄くん、清澄くんはね。
清澄くん。
清澄くんは。
はい、
お前何やってんだよ、みたいな。こんなとこ何してんの、みたいな。
はいはい。
っていうところから始まっていくんですね。で、互いに徐々に好きになっていく。ただハリって女の子は普通だったら絶対に触れたくないタイプのいじめられっ子なんですよ。
ほう。
どういうことかというと、
はい、
まあ、見た目も髪の毛めちゃくちゃ長くて腰ぐらいまであってボサボサで、で全校集会の途中で急にあーとか叫ぶんですよ。みんなの前で。
そう、狂気系ですね。
で走り去ったりとか、もうめちゃくちゃ癇癪持ちの痛い系女子なんですね。
うんうん。
しかもいじめ具合も今の時代マジこんなんあるってぐらいいじめられてて、毎日靴隠されてるわ、休み時間前に水風船をクラスメイトからぶつけられまくるわ。
結構高カロリーないじめですね。
そうでしょ、こんなんされるっていう、まあ、そういった描写が前半バンバンあるんだけど、それを主人公清澄くんが底抜けの明るいキャラクターで、
はい、
なんでなんか喋り方もですね、鈴宮春日の憂鬱の主人公キョンぐらいなんかちょっと特殊なこう頭の回転の速いウィウィットに飛んだセリフを吐くんですよ、
はいはい、
だからなんかちょうどバランスが取れてて、
はい、
こんな二人が徐々にこう恋愛関係になっていく、
は
い、これはもうめちゃくちゃハートフルで、うわ頑張れって、
うんうん、
二人幸せになってほしいっていう気持ちで言うと、もう他の恋愛映画の比じゃないぐらい応援できるんですよ、
はい、
ってなるんですが、問題は後半ですわ。ハリって女の子のお父さんとばったり会ってしまうんですね、
はいはい、
清澄くんと清澄くんのお母さんが、はいはい、
うんうん、
あ、お世話になってますって、あ、お宅の娘さんいつも仲良くしてくれてて、うちの息子とみたいな、あ、そうですか、じゃあもう会わないでくださいみたいな、なんか変なその家庭環境みたいなのが見え隠れして、ここから ね、とんでもないことになるんだけど、もうほんとね、もう完全にホラー展開になります。めちゃくちゃエグい。
どうなるんですか？
いや、これはさすがに言えないので、まあ見てのお楽しみとは思うんですけど、そのね、緩急が個人的にはこの映画の、まあ、最大の魅力と思うんだけど、世間一般的には、まあ、賛否あったみたいですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
突然の、ま、
そうなんです。
急激な。
これちなみにキャッチフレーズが、
はい、
愛には終わりはないっていうキャッチフレーズなんですね。ポスターとかに書かれてるんですよ。
はいはいはい。
いやもう、そんなこともう全く関係ない。もう終わりとか終わりじゃないとかでもうほんと、めちゃくちゃ怖くて私、最後もう体震えるぐらいこの映画見終わった後。
ああ、そんな怖いです
か？ひえーってなりました。まあそこにね、やっぱ一般の方は、うわ、何この映画ってなってしまったっていう、まあ、アイアマヒーローとかと同じような展開だったんだなっていう評価でしょうけど、
はい、
こちら現在、ネットフリックスで視聴可能です。ぜひね、まあホラーも好きだし、恋愛映画も好きって方は見ていただきたい。
はい。
はい。といったところです。では続いて行ってみましょう。続いてはこちらの作品です。ダダン。
ゴーゴ
ー。愛がなんだ。
愛がなんだ。
でございます。これ今回の紹介枠で言うと、好きになったら負け枠です。
ああ
、これ女子あるあるですか。
女子あるあるですね。
好きになったらもう負けですよ。
いやー、ここは本当にね、なんかやっぱりね、あの恋愛のね、ウェイトがね。
そう、ウェイトですよね。で、これ原作は2003年に出版された恋愛小説なんですね。で、2019年の4月に全国72巻で公開されたんですけれども、なんと10代から30代の女性を中心に SNS や口コミで評判となって、独立系の低予算作品としては例を見ないロングランヒットを記録。最終的に全国152巻まで上映が拡大されたんですよ。
すごい。
という作品で、こちらあらすじはですね、アラサーの OL、テルコ。知人の結婚式で出会った年下の男性、マモルに一目惚れした時から、テルコの生活はマモル中心となってしまった。仕事を失っても、友人から冷ややかな目で見られても、とにかくマモル一筋の毎日を送っていた。しかし、そんなテルコの熱い思いとは裏腹に、マモルはテルコに全く恋愛感情がなく、単なる都合のいい女でしかないのだ。果たしてテルコは、マモルを振り向かせることができるのか？というものですが、これね、はい、要は惚れた弱みでいいように振り回されるっていう話なんですけど、はい、
うんうん、
これがね、レビューサイト見に行くと真っ二つに感想分かれてるんですよ。
そうなんや。
一部は涙が止まらなかったとか、自分の経験と重なって心に刺さる名作っていうのもあれば、
はい、
気持ち悪いとか怖いとか、もうこれホラー映画として見るべきっていう意見もあるんですね。
はい、
この映画面白いのは、守る役がですね、あの
成田凌です。
そうなんです。これチュパミさんにも見てもらったんですけれども、成田凌がまたいいんですよ。で、このね、成田凌は別にホストやってるわけでも、暴力を振るうわけでも、テルコから借金するわけでもないんですよ。
はい、
本当にただただマイペースで、
もういろいろと緩いんですよね。
もう暇だったらテルコを呼び出して一緒に飯食うんですよ。
はい、
自分のことを好きって思ってると分かってるのに、はい、あ、今暇、あ、じゃあ来てよみたいな、
うんうん、
でその後も時間あったらとりあえず家に入れてね、セックスしちゃうわけですよ。
はい、
それも暇だったら、で暇じゃなかったらもう帰って、ごめんごめん、帰って帰ってみたいな、もうただただ自由に楽しくやってるだけっていう、その感じがね、もう成田凌にぴったり。でもこういうやついるでしょ。
います。
いますよね。今何人か思い浮かぶもんね。あいつかあいつかみたいな。
もちろんね、その人も相手によったらまたね、違った対応になるんですけど、そのバチッとハマってしまった相手に対してはとことんひどくなれる人っていうのはいます。
どうなんだろうな。もう原理的に惚れられた側の世の男性って、
はい、
根っこ部分でほとんどそうなんちゃうかなって思うんですよ。
あー、
もうだから都合のいいように女を扱いたいみたいな、
うんうんうん、
もう言ってやっぱジェンダーの時勢ですけど、言ってやっぱりその根幹部分で女を転がす自分に陶酔する男子っていうのはやっぱいるんだなって、
うん、しかもね、徹底的に甘えるでしょうしね。
そうなんですよ。またね、男子の悪いところはね、言葉はきついくせに態度は甘えがちなんで、もう本当相手を惑わすんですよね。でね、何がホラーやねんと、
うんうん、
この映画の何が気持ち悪いねんっていうと、
はい、
成田凌じゃないんですよ。この主人公テルコの恋愛依存症っていうのが大きな要因で、尽くしすぎちゃうわけなんですね。 だから家に行ったついでに部屋全部掃除してあげようとしたり、もうずっととこう深夜まで職場で暇を潰して電話が来るの待ってたり、
うんうんうんうん、
ね、それはテルコからすると、はい、好きだから当然っていう気持ちなんですけど、はい、守るからすればうっすら重いんですよ、
うんうんうん、
でこれもまたねうっすらなんですよ、はい、めちゃくちゃ重いってなったら絡まないんですけど、
はい、
ちょっと重いなこいつぐらいだから結局やっぱりあー今日遊ぶ相手にねテルコで闇台になっちゃうんですね。
あ
ーでまた恋人にはしたくないっていう気持ちも働いてしまう、はいはいはいはい、挙句ね挙句テルコにぱったり連絡しなくなっちゃうんですけど、うん、成田亮は、
はい、
でもね数ヶ月後に全然テルコとは真逆のようなサバサバ女を紹介するわっつって飲み会誘うんですよ。
うわ
でテルコが久しぶりっつってねルンルンで言ったらあこの人スミレさんっつって、誰この人みたいな、
誰この女
でめっちゃタバコ吸ってる女で、
あー全然自分のタイプが違う、
テルちゃん可愛いねあんたみたいなこと言われてまたあーってテルコはやーってなるんですけど、さてこっからテルコはどうやって逆転していくのかっていう、まあこれは見てのお楽しみですね。
いやそもそも逆転するのかっていう、
ね、っていうところも大事ですよね。この映画のメッセージ性はそこにあるのかどうかっていう、まあとにかくこの映画は終始奮闘するテルコの片思いっぷりを見せつつも、その誰しもが陥りやすい恋愛、惚れて大側になったら負け論っていうのを情緒あふるるその情景で淡々と描いているんで、もう鑑賞側はねいろんな感情を揺さぶられます。
あーちょっとややこしい恋愛を経験された方は一回見てみるのもおすすめですね。
そうね、私にもそんな時あったなってねモミも思いましたよ。
モミも
でゾッとした本当に惚れるのは良くない、惚れさせるまでが勝負だなって。
いやでも惚れてる方もねちゃんとエンタメとして楽しいでしょ。
いやだから大事なのは惚れてても、
はいはい、
惚れてる素振りを見せすぎないことがやっぱり最初の駆け引きの大事さであって、
はい、
私はあなたのこと大好きだよって言えば言うほど増長しちゃうんですよ、特に若いうちは。
あーそれはそう、
まだ他にもいるかもって思えちゃうんですよね。
それはそう、
まあ、年齢を重ねてくるとね、その自分の経験からあこの人は合う、この人は合わないって分かって、はい、きっぱり最初に言える
んですけど。でもねちょっともみさんこれはね多分ですけど、成田凌めちゃくちゃテルコにとっていい匂いすると思うんですよ。
何いい匂いって、
だから
あフェロモン的な、
そうそうそう、だからそういうのってもう離れられないっていうかね、もう麻薬っす麻薬。
あそれなんか合図の時もちぱみさん言ってたよね、
ドラッグスドラッグス
遺伝子レベルで惚れてモーテるってことですか。
そうそうそうそう、もう落ち落ち
理屈じゃないってやつでしょ。
もう惚れるとかじゃないですよ、もうこれ落ちるですよ、恋に落ちる。
あまあ確かに確かに、それは言えてるかもしれない、
うん、打点ですわ打点。
またそういった部分もやっぱねホラーっぽいなって思いますよ、抜けれないっていう、ギャンブルに近いとこもあるし。
そうそう、だからねこれ私見た後ね、キュウソはチーズの夢を見るっていうね、成田凌がね逆に惚れてるっていう映画なんです。
あーありますね、
逆に振り回されてる成田凌が見たくなりました。
確かに確かに確かにね、痛い目見てる方も
そうそうそう、
成田凌のバランスを自分なり
と
らないと嫌いになっちゃう
ちょっとね
嫌いになっちゃうからねはい、といった、
はい、
愛がなんだでございますけど、現在ネットフリックス、アマゾンプライムなどで無料配信中となっております。
はーい、
はい、では最後三つ目、
はい、
これがね一番伝えたかった作品。
あ、これ田辺さんにもおすすめしてたという。
あ、そうです、もうあまりにも声優の田辺さんに見てほしくてもう直接言いましたけど、三作品目はこちらです。ドドン、猿楽町で会いましょう。こちら今回の紹介枠で言うと色白前髪パッツンはヤバいよ枠ですほらもう色白前髪パッツンのヒロインほっちゃヤバいぜ。
え？
でこの映画はですね第2回未完成映画予告編大賞でグランプリを受賞した作品を長編映画化したものなんですよ。
はいはいはい、は
い、いやそもそも未完成映画予告編大賞ってなんぞってなりますけどまあ要は予告編を制作して、
はいはいはいはい、
それで競う
あグッとくる
グランプリらしいんですけど、
まあ、
そちら
で
なんと大賞を受賞されたもの、っていうのが見事映画化されました猿楽町で会いましょう、はい、ですがこれあらすじね、
はい、
鳴かず飛ばずの写真家シュージと駆け出しの読者モデルユカ、仕事乗りで知り合った二人は心の隙間を埋めるかのように次第に距離を縮めていく。都会の喧騒の中このまま二人は幸せに結ばれるかのように思えたが、ある日どうにもユカのそっけない様子に違和感を感じたシュージはついユカの暮らすアパートの部屋の前まで足を運び、そしてそっと耳をドアに近づけたという まあ常にやばい空気伝わってくるでしょ。
そうですね。
え、どうなんのって耳近づけて何っていう、
ベト
と言ってもこれ別にね幽霊ものでも猟奇ものでもないんですよ。
はいはい。
とにかくメンヘラ女子の恐ろしい内面とその過程を多角的に描いたものなんです。でそんなヒロインのユカですが、こちらほら見てください画像、
はい、
少しプニッとしたシルエットながら生足は出してて顔は素朴感漂うベイビーフェイス、
うん、
あ
毒もしつつもどこか自分に自信がない感じでたまにね弱音吐くんですよ。
あ
そんな女子いたらどうです。
いや
もう20代男子なんて一コロよ。
いやもうこんなんあかんすわあかんすわ。
もう女子の可愛いが詰まってますね。
これもう言ったら怒られるかもしれないですけど、あなたの息子さんもこんな女子目の前現れたらえらいことになりますって。えらいことに。
えらいことになりますよね。
何がね、やっぱ言ってね、自信ない感じなのに生足出してるって、もうこれはもう反則です。
いや
私ほんとダメなのとか言って、え、大丈夫何言ってんの自信持ちない。でもみんなの方が可愛いしとかね、言うと、同性の女子からしたら、あいつって思うけど、もう男子からしたらもう、かわいいってなっていくんですよ。キャーってなるんですよ。
いやでもなんか私、こういうあざとい女子は好きですよ。
あざといでしょ、
で
ね、主人公、修二君も、あっという間に惚れちゃうわけです。映画開始10分ぐらいで、もう惚れちゃって、
はいはい、
うち来ないって言うんですよ。
うんうん、
すごいでしょ、展開としては早いんですけど。
はい、
で、二人は恋仲になっていくのですが、あれあれ、おかしいぞと。
はい、
ゆかの行動がいちいち不自然なところがあるんですね、
うんうん、
部屋には絶対上がらせない、やたら携帯見てる、不意に大泣きしてうちに遊びに来る、ね、もうなんか訳あり感が凄まじいじゃないですか。
絶対もう一人いるじゃないですか。
なんで泣いてんのって言っても、急にキスしてきて
ベロベロベ
ロベロベロベロベロベロ、もう理由も言わずに泣き崩しで、でその結果シュウジ君はアポなしでユカのアパート行っちゃうわけなんですね。
はい、うん、見たらあかんもの見ちゃうわけだ。
でびっくりするんですけど、のすもさん、
はい、
ここでね一回ブラックアウトするんですよ映画は、
うん、
でまさかのチャプター2って画面に出るんですよ。
怖
っ、どういうことって、うん、チャプター2ってなるとこっからが本番で、なんとシュウジとユカが出会う数年前に話は戻るんですよ。で、ユカが上京したての時の話が展開されるんですが、まあなんともうさんくさい役者の専門学校で、その学費を払うためにユカはいやいや友達から紹介されたいかがわしいお仕事っていうのをやる羽目になっていくんですね、
は
い、そしてそこで体の関係を持った雑誌関係の偉いさんから修士を紹介されるんですよ。ああいいカメラマン知ってるぜみたいな、
あ
っていう裏があるから、そのチャプター1で主人公修士にとっていたもうラブラブチュッチュラブラブチュッチュな展開の実は裏でとんでもないことを考えてたし、とんでもないことをしてたっていうのが判明していくんですね。
なるほど。
これがね、鑑賞側としてはマーダーミステリーみたいな、はぁー、あん時のあれってそういうことなんやみたいな、
あー破体験
っていうのは、
うん、ちょっとノースモスさん一緒に見たいっす。
私ね実は見たんですよ。
あえーいつの間に。
素晴らしい、さすがノス&モス。ノス&モスは本当に
これはね、
はい、
震えましたね。
そうでしょ、
あーみたいな、
ひょえーみたいな、ガクガクブルブル、
怖かったですめっちゃ。
そうなんですよ、まあ単純に嘘ついてるなとか単純にこいつ悪い女だなっていう話だから、愛がなんだの方向とはまたちょっと違ってて、ちょっと狂気じみてるんですよね。
ちょっと見たい見たい、
うん、
うん、
でこのね、こう自身を偽りで塗り固めたこのユカという女子を演じるのはこれ石川ルカさんっていう方なんですが、もう超名演で、
はいはい、
でまたね石川ルカさんの濡れ場が妙に長いんですよね、
うん、
なんなんていうくらい長いですよね。やたら乳首放り出した状態のショットが1分くらい続くんですよ。一切隠さないし。
ノスモさん、角ガエルさんと一緒に見たんですか。
さすがに旦那さんとは見れないと思う、これは。
角ガエルと見たんですよ。
見たの？
見たんですよ。テレビで見てたから、
はい、
後ろで角ガエルも見てたんですよ
ね。
そうなんですよ。すごいね、
はい、
気まずかったです。
大丈夫、なんか、乳首コマとか作り出さない。大丈夫だ。
大丈夫。
ヒゴマで。
乳首
コマ。
い
やー、この、メンヘラっぷりが徐々にあらわになっていく、
はい、
この描写のうまさも、ね、素晴らしいんですよね。で、ラストももう、ほんと、ゾーってなる。 ラストの王引くオチ、
うん、
なんとも感慨深い、本当に感慨深いオチですね。
みたいな、
なんかあーってなるんですけど、見終わった後に振り返ったんですよ、
はい、
あーそのね、旦那さんを見るために、ね、
そうなんですよ、見たらもう般若みたいな顔してました
なんでやねん。
いやでもね、心を
揺さ、どういう感情や、
心を揺さぶるものがエンタメやったらエンタメですよね、これもね。
あかんでって
嫌悪感みたいなのがすごく
まあちょっとツノガエルさんはこういったタイプの女子嫌いだし、わからないでしょうね。
そうなんですよね。だからなんかそのこういう人もいるんやでみたいな、勉強勉強みたいな感じであまりにも怖そうだったもう怖とか言うんでしたね。なんでこれ見たみたいな
弱かの
はツノガエルさんにはわからないでしょうけど、結構いますよ、やっぱこういう女性は。
そうですね、私もなんかこう思い浮かぶね、子がチラチラっとこういますからね、うん、
やっぱ周りには明るいし、うん、人当たりもいいし、うん、でまあ一緒に遊んでても楽しいんだけど、やっぱ内面はそうじゃなくて嘘偽りで塗り固められてるみたいな、うん、まあこれは腑に落ちるというか、
そう
です、ね、こういう展開になるよなって、う
ん、ああでもこれちゃんとね見ておいた方が、予習しといた方がいいかもしれないですね。で
やっぱりちょっと男性を見といた方がいいかもしれない、
うん、
マジ
女の人ってやっぱりこうちょっと裏表のある人っているじゃないですか、
はい、いますね。
気持ちは分からんでもないみたいなところがあって、
はい、
そういうのを男性は割とシンプルだから、
はい、
大好きになるとこう一直線になっちゃうじゃない
ですか。ああいやだから、そういう意味で、
うん、
メンヘラ女子大好物の田辺さんにはこれおすすめしましたけどでもね、やっぱね、ピュアガールが好きなアライボーイには絶対見せたくないですね
そうですね、
合わせてと思うんだよ。
あでももう時間も経ってますよ、アライさんもね、もう
大人になったって、どうかない
やもう20代後半でしょ。
うん、でもこういう女子は稀ではない、
うんうんうん、そこはね分かった上で勉強になるかもしれない。
そうそうそうそう、あでもそれはそうだと思う。
はい、こちら、うん、猿学長で会いましょうは現在、はい、有料コンテンツとはなってしまいますけれども、はい、Amazon プライムビデオにて鑑賞可能となっておりますので、ぜひ気になった方は見てはどうでしょう。
教訓にもなりそうですね。
そうですね、やっぱり甘い蜜には何かしらの毒が塗られているということですよ。
うん、
そもそもね、一人身でいる可愛い女子、一人身でいるかっこいい男子が理由ないわけないやんって。
うわぁ、そんなことないっすよ。
いやいや、たまたまあるよ。だからもうこれはあれよ、就職と一緒よ。運であって、たまたまフリーになった瞬間に自分と出会ってた。
あと、もみさん言わせていただきますけど、
はい、
あの、病んでる女子も男子も、ぶっちゃけ男も女も途切れないっす。
いや、違うんですよ。だから病んでるとかだけじゃなくて、
はい、
興味ないってことよ。もう恋愛に興味ないとか、
はいはいはいはい、
でそんな人が自分なんかに本当に惚れてくれるのかっていう。そのための磨き引き上げを必要とするわけですよ、本来人生において。自分を磨いてないやつが誰かに好きになってもらえるわけがないじゃん、
は
い、すごい熱弁。
いやそらそうですよ私だからもう本当、これは合図の時も散々言いましたけど、何もしてない一高が惚れられるわけがないんですよ。磨いてるからこそ恋愛っていうのはお互いにいいとこが見せ合えるわけだから、それをこの3作品からもぜひ学んでいただいて。
これでも見たら怖なるんちゃいます、恋愛とか
したくないって
そうそうそうそう、もうちょっと人を信じられへんみたいな、
まあ、めんどくさーってなるかもね。
あ確かにね、でもリアリティがあるからこそ、
はい、
面白みがあるんじゃないですかね。
そうですね、これはもうなんか、うん、あえて減ってきた人に見ていただきたい。
あー
ということで、はい、
はい、
まあ、長くなっちゃいましたけど映画紹介は以上となります。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで告知して終わりましょう。あ、これはじゃあ、ノースボンさんに言ってもらおうかな。いつものやつ、いつものやつ。
いつものやつ、言えるかな。はい。モラボノは。
うわぁモラモノモラモノは
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@hora。BODO。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。いやー、どうでした？久々の通常回。
いやー、面白かったです。
まあ、特に後半。
もみさんがね、
猿学長で会いましょう。
猿学長で会いましょうは、ちょっとこう、はい、匂わせてたんですよね。
ツイッターでね。
ツイッターでね。
これ紹介するぞと。は
い、紹介するぞって言って。うんうん、で、あ見とくと面白いかなと思って聞いててもね。
うん、どういうこと？これ見たの昨日とか一昨日なの？
昨日なんですよ。
通りでうちに来た時暗い顔してたと思ったら猿学長の翌日はだいぶえげつないな、
ね、そう、でもすごい面白かったから、しばらくちょっとね、はい、いろいろ考えながら、もんもんと見ましたけどね。
これちょっと見たいな、ちょっと。
ああ、であればぜひ愛がなんだも見てください。
は
い、
ああ、面白そうですね。
いや、愛がなんだもね、昨日見たんですけど、私も。はい、
やっぱね、大人向けですよね。やっぱこういった作品って。
そうです、ね。
その怖い恋愛映画って、やっぱ怖いって思えるだけあって、うん、そのちょっと大人向けなんですよ。
うん、
子供向けじゃないから、いろいろやっぱ見る人によって考えることが変わるんで。
そうですね。
ほら、ね、アイスが乗ったパンみたいでしょ。わー、冷た、熱、冷た、熱、美味しい美味しい美味しいって。
はぁ。中毒性あるわ。
中毒性ありますって。
いや
体には良くないけど。
本当にそう。
血圧爆上がりです。
まあこの機会にね、恋愛映画興味なかった人も手を伸ばしてもらえたらいいですけどね。はい、というね、まあ映画紹介番組ホラボトでございますけれども、はい、
映画紹介番組、
今年も頑張っていくぞということで、
え、映画紹介番組、
そうですそうです、
ボードゲーム
ついでにボードゲームだ。なんか言い残したことあります？
じゃあサロンドショコラの話を、
もういいです。じゃあ終わりますか。
はい、
じゃあいつものあれ言って、何々の何々言って終わりましょう。今回お送りしたのはゆか役の石川るかさんからパボがもらえて部長店のもみ、
最近ツイッターで作業報告をやっているチパミ、
ボタニクというボードゲームにハマって1週間連続やったら長いルに怒られたマスマスでした。
チャオチャオ
チャオ。